ミヤコーチのアゲマンラボラトリー。皆さんこんにちは。私はこの番組のナビゲーターを務めます山田詩織と申します。この番組は聞き上手であるアゲマンコンサルタントのミヤコーチが男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてアゲマンになりたい女性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手のミヤコーチだからこそ語れる言葉をお伝えしてまいります。人生を素敵なパートナーと過ごすヒントを探してみてください。
皆さんこんにちは。ポッドキャストラジオアゲマンラボラトリー、やっていきます。ミヤコーチです。よろしくお願いします。本日のゲストはですね、前回に引き続き、フラワーアーティストの和田浩一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかね、雑談をただダラダラ垂れ流してるみたいな番組になっちゃってるんで、
今回も垂れ流していこうと思うんですよ。
なんか申し訳ない感じがするんですけどね。
いい感じですね。今日も和田さんの、小市さんのアトリエから、お送りしたいと思うんですけども、結構このポッドキャスト、多分いろんな番組もそうだと思うんですけど、あるあるでこういう話しようかってこう計画するんですけど、その時の話が結構濃い話が出てて、その話を録音したいみたいなこともあるので、今日はですね、何を話すかっていうのをちょっと簡単に決めて、じゃあ濃いところを、実際に収録しながら話していこうと思うんですけど、コウさん、さっき話してたのをもう一回聞かせていただきたいんですが、
なんですか。
コウさんね、フォトウェディングもそうですし、ウェディングブーケを、手掛けていて、そのこだわりっていうのもあると思うんですけど、そのお花選び、花嫁さんもいると思うんですけど、で実際ブーケを作るとき、作品を作るときに、どういうふうな思いとか、あとは考えでお花を選ぶかみたいな、どういう感じなんですか。
それもケースバイケースで、その時の条件によってね、違うんですけど、例えば本当に、これ結婚、例えば結婚式じゃなくて、ないとした場合ね、じゃなんかギフトでお花注文いただきました。でレストランだったらレストラン開店のお祝いでお花の注文いただきましたでもいいんですけど、で相手の方はもうお任せしますと、いう注文いただきました、じゃあそれはどうするかっていう、そういう想定してちょっとじゃで当然、例えばじゃレストランの開店であれば、やっぱりそのレストランに合ったお花が大事だと思うので、そのレストランの外観だったり内装だったり、
料理の
和風、料理のね、そういったものも、もちろんそういうのもインプットしますけども、でそれで市場にお花買い付けに行くんですね。で僕は全部注文受け付けてからお花買いに行ってるの で普段はうちのアトリエには生のお花をこう店頭で売るってことはしてないんですよ。
そうですよね、
ない
ですよね、
だから注文受け付けてからお花を仕入れますので、常に一番最良の新鮮な状態のものを提供するように心がけてるんですけども、で全部オーダーメイドなのでね。で、そういったご注文を受けた時に、市場行って、じゃあ今日どの花買おうかなとかする時に、何もまだね、自分の中で真っさらな状態なんですよね。で今日どうしようかなって感じで行くんですけど、で市場行くと、仲卸さんの店がわーって並んでて、今いっぱいお花が売ってるわけですよね。でそこをくまなく端から端の方にこうずらーっとこうなんとなくこうね、見ながら歩いていくんですよ。でね、お花すごくいっぱいあるから
市場ですもんね、
そうで、あれもいいこれもいいっつってね、結構迷っちゃうんですけど、でそんな中でもこうね、やっぱり一つね、目に留まるお花っていうのは絶対あって、それ毎回違うんですけどね、当然ね。
そういう時ってどんなピンとくるんですか、それとも、なんですかね、こういう理由でこうだなってこう、理論的というか、それともその何ですかね、
そう、それはね、もちろんインプットで、さっきも話したように、レストランのね、いろんな情報はもう あらかじめインプットしておくわけじゃないですか。だからそういう下地があるわけですけど、でそれを漠然となんていうのをこう頭の中に持ったまま見に行くんですよ。でその漠然としたイメージと、はい、こう目についたお花がこう、うん、バチンとこうね、
はいはいはい、
なんかバッチリ合う時が合うものがあるんですよね。だそれはもう自分の感性的なところなのかな、理論的なことじゃない、
直感みたいなところです
ね、うん、今日はこれだなっていうお花がね、あるんですよ、
はいはいはい、
うん、それがパッとこう目にね、 それだ、はい、そこだけがね、そのお花だけがこう 光ってっていうかおかしいけど、
へ、
うん、なんかそこだけ他のお花とはやっぱ違うね、
なんかそこオーラ的なのが出
てるんですね。オーラって言っちゃってはまたあれですけど、うんうん、なんか自分の中で目に留まるいわゆる花があるので、もうそうするともう軸が決まるんですよね。あ、今日はもうこの花で行こうって、でそこからそれに合わせて、
はい、
まあ、他のお花を選んでいくんですよ、
うんうんうん、
でね、それがないと、うん、もう結構市場はこれ本当にさっきも言ったようにいろんなお花があるから、
はい、
あ、あれもいいこれもいいって言って、はい、もうねだんだん収集つかなくなってきたんですよ。
そうですよね。
で最終的にね、会計して手元を見てみると、うん、いろんなお花がわんさかあってね、
はい、
で予算もオーバー買いすぎちゃってとかって言って、で作るとき自分どんなの作るんだっけなってもうわけわかんなくなっちゃうんですよ。
そうすると使わない花も出てくるわけです
よね。そう
もったいないですね。
だから、まあ、自分のルールとしては、はい、まず一つ、うん、そのメインになるお花を見つけて
柱になるような
柱にさっき言ったね、はい、もうこれだっていう花、
これだっていうパチンときたやつだ、
う
ん、
そう。そしたら、まあ、それを軸に、はい、瞬時に頭の中でその日の今日のデザインを大体こう思い描くんですよ。花器はこれ使ってとか、
はは
スタイルはこうでとか、でそうなってくるとあとはもうほんとパズルをこうああいったところ埋め合わせていくような感じで、だったらここにはこういうお花だな、こっち側の左の下にはこの色気のお花だなとか、まあ、そういうのがね、まあ本当にだんだんこうだんだんとかそのパッとこう分かってくるんで、
なるほど、
うん、それに合わせた最初に軸になる花に合わせた、
はい、
合うものをチョイスしていけばいいから、はい、もう余計な情報は必要ないでしょ。
なるほど、
うん、でそうすると目移りしないから。
確かに、
うん、
いやこうさん、こうさんね、
うん、
こうさん、こうちゃんねとかもうちょっとお値出しみましたけども、うん、まあ、僕もその婚活っていうことで言った時に、うん、まあ、クライアントさんお客さんに、
うん、
まあ、いろんな婚活パーティー出てると、
うんうん、
で、いや神谷さん彼氏できないですと、
うんうん、
で結婚もしたいし、
うん、
でいろんな人とつながるけども、うん、何回かデートしてもすぐ関係が切れちゃうとか、
うん、
ただストックはいるんですよ。
へ、
でいろんなところに出会ってるので、うん、で LINE で交換してるって
やつ
なんですよ。でやってるんですけど、うん、どうでもいい人にはこう、まあ、関係は続くけど、私がこうね、こうしたい、まあ、この素敵な人とつながりたいっていうこの素敵な人だと自分を出せないとか、
うん、
っていうのがあるんです。
うん、
アドバイスくださいアドバイスくださいっていうそういう方たち、なんかこうさんのその、ね、フラワーアーティストの直感じゃないですけど、
うん
うん、なんか通じるものがあると思うんですよね。
どうなんですかね。
さっきおっしゃった例えば下地、
うん、
例えばレストランとか、うん、なんかお店がオープンするときにその情報を入れて、
うん、
でそういうのがベースになることで、うん、あ、軸になるお花っていうのがこうフォーカス見えるっていうのがあると思うんですけど、なんかその彼女たちにその軸がないような、
うん、
今話を聞いてて、
あ、
うん、
だからまあその人たちが、
はい、
まあ、実際将来どういう家庭をね築きたいのかとか、どういう人生を送っていきたいのかっていうところをもう一回考えてみる必要があるのかな、う
ん、
どうなんだ
ろう。ちなみにこうさんがそのファイナルアビとか情報収集してるときに、
うん、
そのお店がどう発展していくのかとか、
うん、
そのお店がどうね、こう、うん、いい、もっともっと良くなっていくのかっていう、そういうふうなこうビジョンみたいなのも見えてたりするんですかね。
うん、だからその時のなんでしょうね、そのご注文内容によって、
うんうんうん、
例えば、まあ、さっきのレストランじゃないですけど、そのレストランに合うもの を選ばなきゃいけないわけじゃないですか、はいはい、だけど市場行ってみるとすごく他でねいいお花があった、はい、目にこう気になるお花があった
ですよね。
でもそこそれはでも全然今回の条件には合致しないから、うん、そこはもう潔く、はい、今回はこれは違うっていうことで断ち切らないと、うん、結局それに手出しちゃうと、うん、もう収集つかなくなっちゃうん
です。あっちもこっちもってこと
ですね。そうそうそう、あれもこれもいいってなっちゃうから
多分その状態だと思うんですよね。
だからまあその何人生とね、うん、一つのフラワーアレンジメントのご注文になるとは同格にはできないんだけど、
いやなんか
できないんだけど、うんうん、ただ、まあ、その人が本当に自分がね、はい、どういう人が自分に合ってるのかわからないんですっていうのって、はい、やっぱりまあ自分の中に、うんまあ、軸っていうか、はい、自分がどうしたいどうして生きていきたいのかっていうものが明確になってないからなのかなともちょっと思えたりはしますよね、うんうん、なんかね。
あのまあ、自分のブログを通してとかクライアントさんとか、まあ、講座でも話してるんですけど、うん、あの例えば20代とかの子たちが、うん、あのまあね、異性に出会って結婚とかした時に、うん、まずはその相手パートナーを見つけて、
うん、
その次にどんな人生を歩もうかっていう人たちもいると思うんですよ。
あ
で結構これのパターンでやっちゃう方は女性が多くて、
うん
で男性の場合ってじゃあどんな人生をどんなこういう風に歩んでいこうかとか、うん、ライフテーマみたいなのを決めてその後にじゃあ僕にはどういう、ね、パートナー、ね、女性がいいかっていうのをやっていくのが結構、まあ、男性っぽい感じなんです
よ ね、 なるほどね。
ただこれが40代30代40代の独身女性が、うん、パートナー探しを先にして、
うん、
その後にどんな人生を歩むかってやった時に例えばその時の男性独身男性30代40代の男性は、うん、相手を探してるのは、まあ、探してるんですけど、うん、どんな人生を歩むかっていうことを結構真剣に考えてて、
うん、
それに例えば趣味でゴルフでも何でもいいと思うんですよ、うん、仕事はこういうところでどこに住んでとか、うんうん、そのライフテーマにそぐうような女性やっぱ探してるので、
はいはい、
パートナーから相手から先探してるような女性は結構ね省かれちゃうっていう状況になってて。
なるほど。
なので、うん、私の講座お客さんに言ってるのは、うん、まずはどんな人生生きたいかを先に
そうだよ、ね、
あるって言うと何それみたいな。
そうだよね。
だからとりあえず会うだけ会うみたいな。
あ
でどんどん排除してあっちもいいこっちもいいなってで結局おろそかになって連絡もおろそかになって、
うん、
ダメになっちゃってなんかお花
なるほど、ね、
選びとさっきの話で、
うん、結局、はい、さっき宮さんがおっしゃって言ってたけど、
はい
年齢によっても全然変わるよね。だからね例えば20代のまだ前半の女性と、
はいはい、
ある程度キャリアを積んだね、うんうん、例えば30代とか40代入ったような女性とでは全然違うと思うんだよね、うん、さっきの20代若い人だったらパートナーを選んでから自分の人生っていうものを決めていってもいいかなと思うんですよ。でも、 もう30代40代になってくるともうそれなりにキャリアを積んでるわけだから、はい、もう自分の人生っていうものをしっかりともう歩んできてるわけじゃないですか。
そうですね。
でそうするとそこからまたねパートナーによって自分の人生がどうなっていくかっていうのは、まあ、ちょっとね、
うん、
流れとしては違うのかなっていう気がしますよね。そうですね。そうなってくるとやっぱりもう自分の人生のビジョンというものは、うんある程度もう決めておかないと、
はい、
やっぱり自分に合ったパートナーって見つけられないと思うしいつまでたっても、
はい、
どうしようかなこの人かなあの人かなっていう状態が続くなんか危険性はあるのかなって今すごく感じましたね。
なのでまあ結婚相談所に行く30代40代の独身の方いいと思うんですけど、
うん
その自分 の、 あの将来のビジョンとかさライフテーマとかどんな人生を これから生きたいかっていうのはない状況でいくと、
うん、
先ほど の、 あのブーケとかお花選びとかで、
うん、
やっぱり、うん、迷うし、
うん、
あのどれもよく見えるし、
うんうん、
時間だけ過ぎていくと思うんですよね、
うんうんうん、そうそう
ってことは自分の、ね、時間も費やしてるってことだと思うんで、うんうん、なんかそのベースになるその 軸、まあ小市さん、高さんで言えばそのブーケになる軸のお花、
うんうん、
まあ婚活で言うと自分の人生のどういう考えがあるかとかライフテーマっていう軸、
うん、
っていうのはなんかすごい共感してるのかなとは思うんですよね、
う
ん、
そうですね。だから自分がどういう人生を歩んでいきたいのかっていうのが明確になっていれば、うん、自分が選ぶお花っていうのも、うん、ある程度絞り込めるじゃないですか、
はいはいはい、
それがないとさっき言ったように、はい、市場行きました、
はい、
さあどうしようかなってなった時、 あっちもいい、うん、あこっちもいい、どれにしようってなっちゃうのかなっていうね。
そうですよね。
で自分が作るお花がある程度ねもうしっかりと下地が決まってれば、
はい、
いくらいいと思ってもこれは今回合わないから、
うん、
却下っていう風にね、
はい、
できるんだけど、
はい、
それがないと、あ、こっちもいい、あれもいい。で、結果見てみたら、全部買っちゃった。
うん、
どうしようみたいなことになるからね。そう、だから、まあ、それ20代の頃はその自分探しじゃないけど、うんうんうん、まあ、そういういろんな迷いがあっていいと思うんですよ。
はい、
まだまだね。でもね、まあ、ちょっときつい言い方になっちゃうかもしれないですけど、はい、まあ、30代、40代になってくると、
はい、
もうやっぱりね、残りの人生も考える時期に入ってくるでしょ、
うん、
もう今僕なんかも本当も完全にそういう時期入ってるんだけど、そうすると自分のできることできないこと、自分がしたいことしたくないこと、自分がしなければいけないこと、しなくていいことっていうのをしっかりと自分で判断できないと、うん、いつまでたっても多分ね、こう充実した人生なんか、
うん、
っていけないような気はしますよね。
その高さんのその考えとかご自身のライフテーマがやっぱり今のこのフラワーデザインに生きてたりとか、
うん、
っていうこともそういうことですもんね。
そうだから僕がしている仕事っていうのはその自分が作ったお花でそれを見た人が何かを感じてもらいたいんですよね、
うんうん、
だから自分が作ったお花を見てただは綺麗だねとかっていうだけじゃなくて、
はい、
まあ、それを見ていただくことで何かを感じてもらいたいなと思ってるんですよ。そのためには自分で作ってるものを自分が作ってるものに対して明確なものがなければ、
うん、
当然見てる人も何かを感じてもらえるってことはないと思ってるから、
うん、
はい、で必ず作る時にはその中でも、まあ、自分の意思っていうものは常に持つようにして作ってはいますけどね、うん、ただ単に見ては綺麗だねっていうお花とは違うものを、
はい、そうですよね、うん、実際そのフォトウェディングでお花をまとった、まあ、花嫁さんって実際にお花をまとってるわけなんで香りもあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あと花の温度とか、
うんうんうん、
茎の感覚とか、
うん、
五感で全て感じますもんね。
そうだよね、うん、そういう意味ではね、うん、本当にお花っていうのは、
うん、
もうなんでしょうね、感性にすごく感性をくすぐる
ものだよ ね、 ね、まあ、生きてますしね。
そうですね、
はあ、ちょっと深い話いろいろ聞かせ
てい ただきました。いや、なんかちょっと偉そうなこと言っちゃって
ます
け
どね。いやいやいやいや、もうあれですよ、何千万の腕時計をされるくらいですまたその話するからね。
すぐ返しました。
いやありがとうございます、
うん
うん、いやでも確かにその甲さんのおっしゃる通り、ちょっと私もね、婚活業界っていうので結婚相談所に行って、うん、そういうふうないろんな人がいるからね、あ、お見合いをして、
うん、
でいい人見つけましょうっていうのは、うん、30代40代のその大人の、
うん、
ちょっとこう熟成した女性は、
うん、
ちょっとそれではそぐわないのかなっていうことでやっぱりやってます
ね。そう、例えばね、ほらよくうちのアトリエにはね、
はい、
大丈夫ですか？
大丈夫です。
まあ、カップルで来るお客さんが多いんですよね。要するにその結婚式 の、
はいはい、
ブーケの注文とか、はい、まあ、会場の飾り付けのね、お花見注文とかくださるんで、
はいはい、
まあ、当然カップル揃ってご来店される方も多くいるんですけど、
はいはい、
まあ、そうするといろんなそういう人たち見てると、
うん、
あ、素敵なカップルだなって思える方ってやっぱいるわけですよ。僕なんかからね、こう見た感じでもね、
うんうん、
でそういう人たちって、ね、なんか共通点何かなって今ちょっと考えてたんだけど、やっぱり、ね、お似合いなんですよね。お似合いのカップルだよね。
お似合いね、
うん、なんかすごい抽象的な言い方かもしれないけど、はい、すごいこの2人お似合いのカップルだなっていう人たちはなんかやっぱりすごいよく見えますよね。でそのお似合いが何なのかっていうと、うん、これもすごく難しいんですけど、はい、それは決してなんでしょうね、容姿だけのことでもないし、片方どっちかがね、
うん、
なんかすごい有名なね、例えば著名人だからとかっていうことでもないし、うん、なんでしょうね、やっぱ2人のバランスがすごく絶妙に取れてるカップルなのかな。
なるほど、
うん、
まあもちろんね、見た感じもそうかもしれないし、うん、あとはまあ喋ってる感じとか、
うん、
あと2人が描いてる未来の、
うん、
まあ姿とか、
うん、
ある意味その人生観とか、
うん、
まあ、ライフテーマとか、
うん、
そこがまあすげってこういろんな意味でマッチした感じっていうのは、
ね、そうだね、決してだからそうだね、うん、まあ、背伸びはしてない感じはありますよね。
なるほど、
なんかね、自然体なんだよね。
そこですよね、
うん、そうだね、うん、
まあ、よくね、赤い糸で結ばれるっていうこともありますけど、
うん、
そういう方見るとあそういうのはあるのかなみたいな感じもね、
うん、
なんか分かりそうなもんですけどね。
そうだね、
うん、なるほど、そうですか。あまりなんでもないですいやあまりね、言っちゃうとその、なんですかね、コウさんのイメージもあります
ね。あ、いいですよ、言ってください。
うん、
あ、僕はあれだからね、
え、
一回バチついてますからね。
あ、そうなんですね。
はい、そうそうそうそう、だから、
はい、
まあ、そういう意味でも一回失敗して経験してるから。
あの初婚の時は何歳頃結婚されたの？
最初はね、27かな。
あ、
うん、今思えばやっぱり失敗する要素っていっぱいありましたよね。
あ、なるほど、うん、大丈夫ですか話して。
全然いいですよ大丈夫、それがお役に立てることであればね、はい、
そうすると、じゃあ今になって考えると、うん、その自分の方向性、人生の方向性とか、
うん、
ね、それにそぐ、そぐって言っちゃあれですけど、うん、まあ、合うようなそのパートナーとか、
うん
うん、考え方とか、
うん
うん、そういう方との出会いっていうのはどうですかね。
ん？その時の話じゃ
なくて？今の。
あ、今？
まあ、はい、奥様というか、
うん
うんうん、そういう意味では、ね、同じそのライフテーマをこう見据えてるっていうか。
あ、そうそうそう、それはね、価値観がね、うん、今のうちの奥さんとはすごく合ってますよね、
は
い、うん、だからお互い自然体でいられるし、
うん
うん、なんか大きな衝突、まあ、もちろん小さな喧嘩はするんですけど、
はい、
大きな方向性の違いでとか、
うん、
もうそういうことはないね、
なんかね、そこだと思うんですよね。
前にね、一番最初に失敗しちゃったのは本当に今考えればだけど、はい、もういろんな当てはまる要素っていうのが結構あって、まずね、その時別に自分結婚したいとか結婚しようって全然思ってなかったんですよ、
はいはいはい、
その最初27歳ぐらいで、ね、27
歳の時、は
い、まあ、そんなないでしょ27歳ぐらいで男でさ、
はい、
まあそんな今ね、みんな30過ぎてからの人が多いでしょ、だから僕もそれに当てはまるんですけど、
はい、
27ぐらいでまだまだね、
うんうん、
その時まだサラリーマンだったから花屋でね、
花屋さんで、はい、
でまだ社会人になって、でこれ20代だからまだペーペーじゃないですか、でまだそんな結婚ってこと考えてなかったんだけど、まあ、その時たまたま付き合った方が、
はい、
まあ、すごく綺麗な方でね、
あ、
うん、あ、すごいその付き合えたことにね、自分もすごくこう、うん、なんですかね、盛り上がっちゃったんだよね、
多分ね、盛り上がっちゃったんですね、
うん、でもう流れ的に結婚しない、はい、今結婚しとかないと、
うんうんうん、
この後どうなるか分かんないなみたいな、なんかね、うん、そんなのもあって、
うん、
だから交際して多分ね半年ぐらいとかで結婚したんですよ、
はい、早いですね、早いっていうか、まあ、まあ、うん、そっかそっか、
うん、で勢いだよね、半分もまだ相手のことも完全にね、
はい、
人間性とかも分からないままにね、うん、でそれがやっぱり結婚してからいろいろ出てくるよね、
なるほど、
うん、今まで自分の知らなかったね、相手の 考え方とかも分かるし、相手側からしてもそうでしょ、あこんな人だったんだってきっと思われてる部分もねたくさんあっただろうし、その時は完全にもうさっきの話に当てはめると、はい、あこれもいいあれもいいっていうところに飛びついて、あ結婚しちゃったようなもんですよ。
あなるほど、
だその時は一時のね感情の盛り上がりで、あこれがいいっつってお花買うようなもんでさ、結婚しちゃったようなっていうところもあるから、やっぱ長続きはしないんですよね。
そのお花を何のためにそのこれにしたのかとか、
そうそうそう、衝動買い、まあすごい失礼な言い方ですよ、失礼な言い方になっちゃうけど、はい、あの衝動買いをね、しちゃって後から後悔するってよくあるじゃないですか、なんか高いものをさ
買っちゃって
その時はすごい盛り上がって
すごいジャケット買っちゃって
みたいな買っちゃったみたいな言ってね、
スパンコールでみたいな、
そうで後からしていつ着るんだろうこれみたいなさ、
はいはいはいはい、
それ、まあ、すごい失礼なあの今当てはめ方しちゃってますけど、で
も分かります、
だから衝動的なものってやっぱ長続きしないよね。で今の奥さんはそういう意味では、まあ、そういう失敗をね踏まえて交際なので、ちゃんと自分の中でこの人と結婚したら将来どういう家庭を築けるのかなっていうのもちょっとこうイメージしたりとかね、したり、あとは前の奥さんの時で失敗したことをその人に当てはめてね、この人だったらこのあの時のこのケースではどういう感じになるのかなとか、そういうのも自分の中でなんかいろいろ当てはめたりして、で、まあ、2年ぐらい、まあ、半同棲みたいなこともしてたので、ね、大体のその人の人間性だったりとか普段のね様子っていうのも分かるわけじゃないですか、でそういうの段階を踏んで、まあ、それで結婚したの で、
そこ で、 すよ、ね、
でもう今もうね何年だろう、7、8年8年ぐらいかな、経つんですけど、
なるほど、ね、
まあ、すごく居心地、まあ、僕相手はどう思ってるか分かんないですけど、僕にとってはすごく、まあ、この人でよかったなっていうね、ところありますね。
そこですよね、僕もそのいうふうな、その先に自分の人生ってどういうふうにするっていうライフテーマを決める、その後のパートナー探しっていうのは、その大人の婚活30代40代は、ぜひしていただけたらなと思うんですよ ね、
ね、さっき宮さんの話だと、男性と女性で考え方違うっていうのすごい聞いててね、なんか目から鱗だったんですけど、やっぱりね、僕も男だからやっぱり自分の人生プランに合った女性選びっていうような考え方をしてるところはあるんだなと思って、
そこです
ね、ね、
まあどうしても男女の違いっていうのもあると思うんですけど、ただまあね、やっぱり目線をいろんな目線で持つっていうのは大事だと思うんで、
そうでもやっぱ女性もそういう意味では本当に30代40代に入ってきて、これからそのパートナーを探す女性は、まあ、そういう男性目線的な考え方でパートナーを探すっていうのも大事なんじゃないかなと思いますけどね、
まあ、同じ目線になれるっていうのはそうです
よ
ね。
そうそうそう、
だからって言ってそのこっち目線に合わせろっていうことじゃなく、男性の側も女性目線になれるし、まあ、その年代になれば、結構いろんな経験している方も多いと思いますし、まあ、ちゃらけてる方は未だにちゃらけてる方もいるかもしれないですけども、そうですよね。
そう、
特
にね、だって僕みたいな職業だと、そのほら、いわゆるサラリーマンの方のような安定はないわけだから、
よくわかります。私も、
ね、だからそれでのに女性からすればね、自分は安定した生活を送っていきたいと思ってるのに、こう実際自分がいいなと思った人がね、ちょっとそういうサラリーマンとは違ってね、なんか収入の浮き沈みが激しいような職業の人だった場合に、私じゃあその人は幸せになれるのかどうかっていうところですよね。
まあ、その相手の女性もその和田浩一さんのようなその浮き沈みもあるけども、その生き方っていうところに、やっぱり惚れてらっしゃると思うんですよね。
そうだからよく言われますよ、僕は職業が花を、ね、扱う仕事だったから惹かれたけど、それが普通の人だったら多分好きになってなかったって言われますよ。
あ
だから彼女にとってもそういう僕みたいな職業っていうのは望んでたところはあると思うんですよね。
そう、すっごい、うん、以前僕もテニスコーチした時に、うん、あのテニスコーチ辞めて別れちゃった人いるんですけど、うんうん、やっぱりテニスコーチしてたあなたが良かったわみたいなのもあるし、あ、へ、うん、まあ、今は今でそういう感じも違いますけど、やっぱりその生き方っていうところはどうしても、やっぱり関わる上で大事かな。
大事だよね。だから本当にもう人生重ねていけばいくほど、うん、勢いで何かをやるっていうのは、
はい、
あのリスク高いよね。もちろん全部が全部失敗するとは言わないですけど、
まあ、若い頃はね、いいです
ね。はい、若い頃はその失敗をね、はい、糧にしてやっていけばいいんですけど、はい、ある程度自分の中でもう基礎が出来上がっている人たちなんかが、
はい、
勢いで何かを決めるっていうのは、うん、非常にリスクは高いのかなと思うんですけどね。
なるほど、
うん、
ということですよ、皆さん。あ、いえいえ。わかりました。うん、ぜひ、皆さんね、まあ、婚活をされている方も、ぜひ、このポッドキャスト聞いてると思いますので、うん、
でもね、いい
よ。いいですよ。
大丈夫。
いいですよ。
いろんなこと言ってください
。大丈夫ですよ。
まあ、だからといって、
はい、
その、ほら、じゃあどんだけ考えればいいのかって話でもないじゃない、うん、そしたら、もう一歩踏み出せなくなっちゃうじゃないですか。
確かに。
うんうん、だから勢いだけじゃないんだけど、
うんうん、
どっかで勢いもないと結婚よく言うじゃない、
はい、
結婚は勢いがないと結婚できないってよく言うじゃないですか、
まあ、きっかけとかそういう出来事とかも勢いそうですね、うんうん、
だから、うん、まあ、それ一概にね、
はい、
言えないんですけど、
うん、
でもある程度やっぱそうやって人生歩んできてれば、
うんうん、はい、
まあ、判断力だって身についてると思うんですよね。その瞬時に、
はい、
判断する力、
うん、
もう身についてると思うの。だからこの人だったら大丈夫とか、
うんうん、
あ、この人が私のね、求めてた人なんだっていうのも、まあ、瞬時に判断できる力っていうのも、
はい、
もうある程度30代40代ぐらいまでキャリア重ねていけば、
はいは
い、そういう力って絶対備わってきてるとも思うんだよね。
そうですよね、
うん、だからそういう時はいいんじゃない、もう躊躇しないで。
さっきね、コウさんもいろんなお花をこう作り上げて作品を作ってきて、やっぱり失敗とか、
うん、
まあ、無駄にしちゃったお花とか、
そうそうそう、
たくさんあるわけじゃないですか。
そうそうそう、
でもそれがあってこそのってことですもんね。
そう、そういうこと、
うんうんうん、
だから、まあ、人とお花をなんかこう同列に扱っちゃう、なんか例えをね、
同じ
ちゃったあれなんですけど、で、市場行ってお花選ぶ時も、
うん、
そんなに何時間もかけてお花って選んでられないわけですよね。
あ、確かに確かに。
まあ、例えば1時間で1時間のうちに全部をこう決めなきゃいけないわけでしょ、うんうん、
はい、
そうするとあんまり考えすぎてもダメなんですよ。だから、まあ、それをパートナー選びにそのまま、
うん、
当てはめちゃっていいのか分かんないんですけれど、うんうん、自分が、あ、この人だなって思ってるのに
うん、うん、
でもなんかすごくそれでもね、もうちょっと時間かけて考えようとか、
あっちも行ってみよう、この人も
やってると結局ね、タイミング逃しちゃうわけでしょ、うん、
ただそれをこういろんな失敗を重ねつつ、
うん、
ただそのじゃあこういう風な作品にしようっていうそのベースがあってこその次のステップに行けるみたいなのもあったりするんですよね、
うん、そうそうそう、はいはい、だからその人たちなりにも今までいろんなね経験を積んできて、
はい、
見聞きしているわけだから、
うんうん、
自分のジャッジっていうものに自信を持っていいと思うんですよ。
なるほど、
うん、だから自分がもうこれだと思えば、
はい、
まあ、迷わず行くっていうことも大事ですよね、そこはね、うん、
行ってね、またそこで学び、ね、よかったよかったで、ダメなんだダメなりにの、ま、学びがあるわけだと思うし、
うん、だからまあそんなにもでも失敗できないでしょ、多分そういう人たち。
そういう意味では人生観をしっかり持つとか、
そうそうそうそう、
ライフテーマをしっかりその
明確にして、うん、自分の判断力をつけるってことだよ ね、
そうですね、
ジャッジする、その瞬時にジャッジできるっていう、う
ん、はい、
そこの力をつけるってことが大事なんじゃない。やっぱチャンスはそんなにいつまで待ってくれないわけでしょ、
はい、
これだと思った時にパッて行かないと、
はい、
まあ、例えば買い物でもそうですけど、
うんうん、
いいものをその時買っとかないと後からにしようと思って、うん、じゃあ買いに行こうって言ったら、ああなくなっちゃったってことあるわけでしょ、
ね、最近アマゾンでもあっと思ったらもう値上がりしてたよね、
うん、
アマゾンも
ね、後から後悔するわけでしょ、
はいはい、
だからその時に自分で買いたい買おうっていうのは、
うん、
結局そこで自分がそうやってジャッジしてるわけじゃない、
はい、
そのジャッジっていうのも結局今までの人生の積み重ねが、
うんうん、
ベースにあるわけですからね、はいはいはい、だからそのジャッジはやっぱ自分で自信持っていいと思うんですよね。
なるほど、
うん、
そうですね。
そうだから衝動買いは衝動買いと瞬時の判断違うから、はい、衝動買いっていうのは何も考えてなかったものをうん、うん、その時にちょっとした感情の揺さぶりでね、
はい、
買っちゃうことを衝動買いっていうわけでしょ、
はい、
でもそう自分がこうパッとこうジャッジするっていうのは、うん、それは衝動買いと違うからさ、
ね、うん、その婚活パーティーとかもまああれですけど、その衝動買い感覚の方ってすっごいいると思うんですよ。
あ、
まあ、ほぼほぼだと思うんですね。こう言っちゃ怒られちゃうかもしれないですけど、あえて言わせてもらうと、じゃあその衝動買いじゃなくね、これにしようっていう人たちは、
うん、
多分そこにはね言っていないことも多かったりすると思うんですね。
そうだからね、上手な人って多分ね時間かけないよね、逆にそんなにね、もうこれだって決めたら、うん、もう迷わずに、うん、行くよね。
行きますよね、
うんうん、だっていいものは早くなくなっちゃうんだからさ、
う
ん、
そう、それは多分分かってると思うんですよ、
みんな、
あのそのジャッジできる
方、あ、できる人はね、
うん、
だそこの力をつけることが大事なんじゃないですか。そうですね、そうなってくるとね、
コウさんの場合は特にお花をこう取り扱うわけで鮮度とか、
そうそうそうそう、
人間の鮮度よりもはるか短いわけじゃないですか。
そうそうそう、
気候とか、
そう、
明日にはもう花開いてるかもしれないし、
そうですよ、
散ってるかもしれないし、
で市場だってみんなお花買いに来てる人いっぱいいるから、
はいはいはい、
自分迷ってるともう取ってかれちゃうからね。
そうですね、
もう先にもう他の人に持ってかれちゃうから、
はい、
その判断力、スピード、
なるほど、
これ大事ですよ。
そうですか、コウさん結構
オーバー
たくさん聞かせていただいて、またちょっとあの機会を設けて、
そうだね、
ぜひその辺のこととか、
ちょっと増加物件の話できなかった
すいません、その分あの概要欄の方とか、
うん、
あとまあね、これ聞いてて婚活がうまくいった方で、
うん、
まあ、ぜひ和田さんにね、あのブーケを作っていただきたいとか、
うん、
フォトウェディングぜひ申し込みたいわという方、
うん、
概要欄を見てです ね、
そうですね、
チェックしておいていただいて、うん、
はい、
もうスケジュールに入れてください、ぜひ。
そうだね、
はい、
はい、
ぜひぜひ、はい、で、宮のポト、あの、アゲマンラボラトリーのポッドキャストを聞いてきましたっていう人には、
うん、
あの素晴らしい笑顔で迎えてくれるということですよね。
OK です、
はい、分かりました。何かお知らせあとはありますか。
お知らせですか、
はい、
まあ僕はあの
ちょうどこれ11月、
うん、
そうですね、ぐらいにあの中盤、前半が中盤にかけて放送されますけど、
うん、あ、そうですか、
はい、
うん、まあ、これからウェディングシーズンで、まあ、今ラジオ聞いてくださってる方は多分、ね、うん、まあ、パートナーこれから見つけると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ見事にそのパートナー見つけられた暁にはですね、
うんうん、
あのまあ、結婚式のね、お手伝いをさせていただければこちらも全力を尽くしてやりますので、
もう雑誌に引っ張りだこですから ね、はい、あのね、連絡取れてこう申し込めた方はもうラッキーですからね、
うん、いや、そんなこともないですけど、
ね、
はい、
分かりました、
はい、
もう長々とお付き合いいただきありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい、
じゃあですね、皆さんもぜひあのフォト、違う、フラワーデザイナーの、待ってますよね、
フラワーアーティス
ト、アーティスト、すいません、失礼しましたフラワーアーティストの和田浩一さんのですね、サイトをぜひチェックしてください、
はい、
はい、じゃあ長々とゲスト出演どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。